皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
こんにちは。専門家のトロイです。
iPS 細胞、再生医療テクノロジー最前線の時間です。トロイさん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今週は、iPS 細胞研究の大きな節目となる20周年記念シンポジウムの開催決定や、免疫拒絶反応を回避する画期的な技術の進展が目立ちますね。
なるほど。iPS 細胞が発見されて20年ですか。この分野がどのように進化しているのか、とても楽しみです。
ええ。再生医療の実用化を加速させる多くのニュースがあります。インビボでの遺伝子治療や、固形がんに対するカーティ細胞療法の成功事例も報告されていますよ。
それは素晴らしいですね。では詳しく見ていきましょう。トロイさん、まず最初のニュースは iPS 細胞に関する記念すべき発表からですね。
はい。最初のニュースは、誘導多能性幹細胞、iPS 細胞の発見20周年を記念するシンポジウムが、2026年10月に国際幹細胞学会主催で京都で開催されるというものです。
iPS 細胞が発見された地、京都での開催なんですね。なんだか感慨深いですね。
その通りです。このイベントでは、これまでの20年間の iPS 細胞研究の目覚ましい進歩を振り返り、幹細胞科学と再生医療の今後の方向性を議論する重要な機会となります。世界中の研究者が最新のイノベーションを発表する場となるでしょう。
これまでの20年で iPS 細胞はどんな変化をもたらしたのでしょうか。
iPS 細胞は、倫理的懸念があった胚性幹細胞に代わる多能性幹細胞源として、再生医療研究の勢いを加速させました。患者さん自身の体細胞から iPS 細胞を作成できるため、免疫拒絶のリスクを低減できるという画期的な利点があります。パーキンソン病や心不全など、多くの難病治療開発の基盤となってきました。
患者さんにとって大きな希望となる技術なんですね。今後の進展が楽しみです。続いてのニュースは何ですか？
次は、日本のレプロセル社が免疫回避型 iPS 細胞ライン、ステムエディットハイポイミューン iPS シーズを発表したというニュースです。オフザシェルフ型細胞療法の開発を加速させる可能性を秘めています。
免疫回避型 iPS 細胞ですか。これは同種異形移植の課題を解決する上で非常に重要な技術ですよね。
まさにその通りです。ステムエディットハイポイミューン iPS シーズは、ゲノム編集技術によって主要組織適合遺伝子複合体 HLA がノックアウトされており、移植後の免疫拒絶反応を大幅に軽減することを目的としています。
ということは、免疫抑制剤を服用しなくても良くなる可能性があるということですか？
理論上は、その可能性が高まります。これにより、ドナーマッチングの必要性が減り、治療の迅速性、コスト効率、そしてスケーラビリティが大幅に向上することが期待されます。これは再生医療がより広く普及するための大きな一歩となりますね。
日本の企業がこうした革新的な技術を開発しているのは嬉しいニュースですね。続いては、サナバイオテクノロジー社の発表ですね。これも免疫回避型細胞治療に関するニュースと聞きましたが。
はい。サナバイオテクノロジー社は、1型糖尿病患者さんに対する免疫収縮水痘細胞移植、UP421 が、免疫抑制剤なしで14ヶ月機能し続けるという画期的な長期耐久性データを、ニューイングランドジャーナルオブメディシンに発表しました。
免疫抑制剤なしで14ヶ月もですか？それは本当にすごいですね。
ええ。これは同社のハイポイミューンプラットフォーム技術で遺伝子改変された細胞が免疫系による検出を回避したことを示しています。従来の水痘移植における生涯にわたる免疫抑制の必要性を排除するという点で、画期的な成果です。
1型糖尿病の患者さんにとっては、生活が大きく変わる可能性のあるニュースですね。
その通りです。免疫抑制剤の副作用リスクから解放され、実質的な機能的治癒に到達する可能性を示唆しています。この技術は、他の iPS 細胞由来細胞製品にも応用され、再生医療分野全体に大きな影響を与えるでしょう。
免疫回避型の進展に続き、神経変性疾患への iPS 細胞治療の話題も気になります。パーキンソン病の臨床試験の途中結果が出たそうですね。
はい。国際幹細胞学会の年次総会で、 パーキンソン病を対象とした自家 iPS 細胞由来ドーパミン神経前駆細胞を用いた初めての臨床試験の中間結果が発表されました。軽度から中等度の患者8名において移植後12ヶ月で良好な安全性と機能改善が確認されたとのことです。
自分の iPS 細胞を使うことで免疫拒絶のリスクが少ないのが利点ですよね。
まさに個別化医療のアプローチです。ドーパミン産生神経細胞の変性が原因となるパーキンソン病に対し、失われた神経機能を回復させることを目指しています。今回の中間結果は、安全性プロファイルが良好であり、運動機能や QOL の改善傾向も示された点が注目されます。
今後、この治療法が多くのパーキンソン病患者さんに届く日が来るのでしょうか。
ええ、より大規模な患者コホートでの長期的な安全性と有効性が評価される予定です。この技術が成功すれば、患者さんは疾患の進行を抑制し、長期にわたる QOL の改善を享受できる可能性があります。
続いては、遺伝子編集技術クリスパーに関するニュースですね。インビボデリバリーにブレイクスルーがあったと聞きました。
はい。米国国立衛生研究所が資金提供する研究チームが、体内で標的型デリバリーを可能にする強化された小型クリスパー遺伝子編集システム R3Cas12F を発見しました。
R3Cas12F ですか？どんな点が画期的なのですか？
この天然酵素は遺伝子治療で広く使われる AAB ベクターに収まるほど小型であることが最大の特徴です。従来の Cas 酵素はサイズが大きく AAB ベクターの積載能力を超えていました。この小型化により、脳、肝臓、筋肉など様々な組織に遺伝子編集ツールを安全かつ効果的にインビボで送達できるようになります。
なるほど。体内での精密な遺伝子デリバリーの道が開かれたということですね。
その通りです。これはクリスパー技術の臨床応用を大きく前進させるものです。遺伝性疾患やがん、感染症など、幅広い疾患領域での治療法開発を加速させるでしょう。
次のニュースは、がん治療の最前線、カーティ細胞療法に関するものですね。難治性の腎臓がんに対して高い走行率を達成したと聞きました。
はい。MD アンダーソンがんセンターの研究チームが、難治性の転移性腎細胞がん患者さんに対し、CLDN18.2 を標的とする新規カーティ細胞療法で、70% という高い客観的走行率を達成したと報告しました。
70% ですか？難治性のがんに対して、それは驚くべき数字ですね。
ええ、30人の患者さんを対象とした初期臨床試験で、3人が完全走行、18人が部分走行を示しました。中央無増悪生存期間も 10.5 ヶ月と、既存治療で効果が見られない患者さんにとって非常に有望な選択肢となる可能性を示唆しています。
カーティ細胞療法は血液がんでは成果が出ていましたが、固形がんへの応用は難しいと聞いていました。
おっしゃる通り、固形腫瘍では腫瘍微小環境への浸潤の難しさなどが課題でした。しかし、この成果は固形腫瘍カーティ開発における重要なブレイクスルーであり、今後の腎臓がん治療を大きく変える可能性を秘めています。
患者さんにとって、新しい希望の光となりそうですね。続いては、自己免疫疾患に対するカーティ細胞療法のニュースですね。インビボでのアプローチが注目されているとか。
はい。テンペストセラピューティクス社は、主要なインビボカーティ細胞製品候補、TPST4003 が、今年末までに臨床試験に進む予定であると発表しました。重症筋無力症や多発性硬化症といった自己免疫疾患を対象とする医師主導型治験で評価されます。
インビボカーティ細胞療法というのは、従来のカーティ療法とどう違うのですか？
従来のカーティ療法は、患者さんの体外で T 細胞を採取、遺伝子改変し、増殖させてから再注入する複雑なプロセスが必要でした。しかし、インビボアプローチでは、患者さんの体内で直接カーティ細胞を生成、活性化させるため、製造プロセスが簡素化され、時間とコストを大幅に削減できる利点があります。
それは、より多くの患者さんに治療が届く可能性が高まるということですね。
その通りです。この技術が自己免疫疾患に対して安全かつ効果的であることが示されれば、患者さんは生涯にわたる免疫抑制剤の服用から解放され、 大幅な QOL の改善が期待されます。
最後のニュースは、とても SF のようなお話ですね。宇宙で臓器をバイオプリントすることに成功したと聞きました。
はい。オーキシリアムバイオテクノロジーズ社は、国際宇宙ステーション上で、AMP-1 起動バイオプリンターを使用し、史上初めて腎臓と肝臓の組織をバイオプリントすることに成功しました。
宇宙で腎臓や肝臓をプリントするなんて、信じられないですね。
微小重力環境は、地球上でのバイオプリントにおける重力による制約を回避し、より複雑で精巧な 3D 組織構造の形成を可能にすると考えられています。今回のミッションでは、腎臓と肝臓のほかに軟骨組織と神経修復インプラントも製造され、宇宙での高度なバイオマニュファクチャリング能力を実証しました。
将来的には、宇宙で人工臓器を作って、地球上のドナー不足を解消する可能性もあるのでしょうか。
ええ、その可能性を大きく広げるものです。長期宇宙ミッションにおける医療支援だけでなく、地球上での臓器移植ドナー不足問題への対処法としても、再生医療分野で大きな注目を集めています。今週は、iPS 細胞の20周年という大きな節目から、免疫拒絶の課題を克服する技術、そしてインビボ遺伝子治療や固形がんへのCAR-T細胞療法の進展、さらには宇宙でのバイオプリンティングまで、再生医療テクノロジーの幅広い進化が見られました。
どのニュースも、未来の医療に大きな希望をもたらすものばかりでしたね。特に免疫回避技術の進展は、オフザシェルフ型細胞療法の実現に向けて、着実に前進していることを感じさせられました。
そうですね。これらの技術が実用化されれば、多くの患者さんの生活が根本から改善されると期待しています。
今週も興味深いお話をありがとうございました。トロイさん。
ありがとうございました。スージーさん。
iPS 細胞、再生医療テクノロジー最前線の時間でした。また来週お会いしましょう。